海音寺長五郎作極楽急行。讃岐の山中というだけで詳しい記録はない。しかし記述の具合が四国山脈のほぼ真ん中の伊予、阿波、土佐の三国の境界点付近の土地でないと辻褄が合わない。仮にその辺りとしておく。土佐線でこの辺りを通ったことのある人は誰でも知っている。山また山の驚くべき峻険な山中である。王朝末期のことであった。ここに一つの山寺があった。十字一人で伴僧もいなければ小僧もいない貧しい寺であった。ある夏の夜、十字が芯についていると戸をたたく者があった。
ごめんごめん、起きてくれ。ごめんごめん、起きてくれ。
荒々しい大きな声である。今にも破れ戸を叩き壊しそうな激しい叩きようである。十字はびっくりして飛び起きた。夜更けてのこんな訪問者は山賊か強盗に違いないと思われた。しかし隠れても隠れおおせることではないと思った。取られるものもないのだと思った。休息でもしたいのだと思った。お湯の一釜でも沸かしてやればいいのだと思った。
はいはい、今すぐ今すぐ。
大急ぎで帯を引き結びながら土間に降り立って戸を開けた。外は明るい月夜であった。幅広い帯のように土間に差し込む月の光を背中から浴びて、恐ろしく大きな男が立っていた。覚悟はしていたことながら、十字は腰を抜かさんばかりに怯えた。明るいところへ出ていくことを避けて震え震え言った。
何のご用で。
ここは寺じゃろう。
と大男は太いバスの声で言う。
はいはい、寺でございます。貧しい寺でございます。身一つをしのぎかねるほどの寺でございます。
余計なことを言うな。寺ならばそなたはブーツか。
叱咤するような調子であった。十字はまた縮み上がった。
はいはい。
坊主ならば俺と相弟子だ。俺も阿弥陀仏のお弟子じゃ。相弟子のよしみじゃ。食うものをくれい。腹が空いてどうもならぬ。
そう言われて十字は初めて気がついた。その大男は僧侶だった。つくね芋のようにでこぼこの頭を反り、頬へをまとい、胸にたたき金を下げている。しかしその頬へは身に合わせてこしらえたものではないと見えて、雪丈ともに合わない。裾から大きな足が膝のあたりから出、袖口から筋肉の隆々と立ったたくましい腕が肘から出ていた。
えらい気の荒いご同業だと思いながらも、十字はいくらか気が落ち着いた。
それはそれは、ではお入りください。
とうちに生じようとすると、
そうはしておられぬ。ここでくれい。欲しいはないか。
ございますが。
それでよい。急いでくれ。
飯を日に干して乾燥させたのを欲しいという。水になり湯になり浸してほとびらせて食べる。簡単な食事や携帯食料としてこの頃普通に用いられたものであった。
では少々お待ちください。
十字は上に上がって棚の壺から干し芋を出し、宝具に包みながら考えた。悪いことをして、例えば人を殺して追っ手のかかっている人間ではないだろうか。また恐ろしくなった。とにかくも一刻も早く行ってしまわせることだと思った。十字は欲しいと水を満たした金まりを持って入り口に出た。不思議な来訪者は崖に飛び出している岩に腰を下ろして待っていた。満面に月光を浴びているので、その顔もその姿もよくわかった。恐ろしい顔の坊様であった。一口に言って、 岩石をぶっかいたような荒々しい強さに満ちた顔であった。それにその宝衛だ。袖も裾もいくつにも裂けて、宝衛というより幅広い紐をかけているに過ぎないように見えた。
早くくれい。
坊様はひったくるように受け取って、宝具の欲しいを金まりに入れ、指で二三回かき回したかと思うと、もう食べ始めた。角張った顎がガシッガシッと動くのが、岩をも噛み砕んばかりの強靭な強さに感じられた。やがて食べ終わると、坊様は呆れて見ている十字に視線を向けた。やぶのように太い眉の下に迫った乱と輝く鷹のような竹々しい目であった。にらみつけられているようで、十字の胸はまた震えた。
造作であった。
と礼を言った。意外に塩らしい調子であった。
いえいえ、お急ぎでなくば夜食の残りでも温めて死んでましたのに。
ありがとう。しかしそうしておられないのだ。では行く。残りの干し芋はもらっていくぞ。
坊様は干し芋を包み直して懐に入れた。そして立ち上がって聞いた。
西はどちらじゃ？
問いの意味がはっきりしなかった。
西と申しますと？
東西南北の西じゃ。西はどの方角にあたる？阿弥陀仏の弟子のくせに西を知らぬのか？
とまた声が荒くなった。
西はこの方角でありますが。
よし。
坊様はそちらの方を向き、胸の鐘をチンと鳴らし、虎の吠えるような声で叫んだ。
阿弥陀仏よや、おーい、おーい。
途方もなく大きな声は夜更けの山里に響き、周囲の山々に小玉を呼んだ。肝をつぶして呆れている十字を坊様は振り返った。
俺は西方に阿弥陀仏がおらっしゃると聞いて訪ねていくところじゃが、どうやら俺の勘ではあと7日ほどで阿弥陀仏に会えそうな気がする。会えたら今のお礼に我も引き合わせてやろう。我もお弟子の一人じゃ、会いたかろうでな。7日経ったら後を慕ってくるがよい。行く後々にしおりしていくからな。
ああ、これは気違いだと気づいた。だからこんな目の光をし、こんな破れ衣を着ているのだと思った。哀れになった。
ごぼう、阿弥陀様もじゃが、阿弥陀のおられるところはずっとずっと遠い。今夜はもう遅い。泊まっていきなさらんか。その方がよろしいですぞ。
すると坊様は恐ろしく腹を立てた。
黙れ。我はそれで阿弥陀様のお弟子か。賢くもお師匠様にお目にかかろうと思いを起こして行き子を、愛弟子を押しとどめるという方やある。
ははー、わかったぞ。
さては我は、お弟子の形をした悪魔だな。悪魔は様々な形を現じて人間の情動の妨げをするものと聞いた。悪魔ならば叩き潰しつんざいて捨てよう。
ガンガンとなりながらつかみかからんばかりであった。地団だ踏んでたけりはめいた。十字は縮み上がった。手をすり額をなで声を震わせて詫びを言った。
さらば許して使わす。
坊様はまた鐘を鳴らし、
阿弥陀仏よよ、おーい、おーい、と叫びながら歩き出した。
やぶであろうと、草むらであろうと、畑であろうと、小川であろうと、西と教えられた方角に向かってまっすぐに行くのだ。チンと鐘を鳴らしては、迷子でも探すような大きな声で、阿弥陀仏を呼び立てながら。十字は呆然として月光の中に地面の高低につれて高くなったり低くなったりしながら次第に遠ざかり次第におぼろになるその姿を見送っていた。
気の毒に。
この気違い坊主のことは数日十字の心から去らなかった。どうなったろうと思っては坊主の去った方角を見るのだった。その方角にはやぶがあり、野があり、畑があり、小川があり、小川を越えれば深い杉山になり、杉山の向こうには丘があり、丘に続いて高い健峻な山々が、一山は一山より高くなりつつたたまっている。
大神の餌食になるか、谷にまろび落ちて死ぬか、所詮は無事ではあるまい。どこの誰であろうか、口の聞き方や身のこなしにまんざらの卑しい素性とは見えない景色があったものを、むごいことをした。
なんとか上手に透かして止めるべきであったと心が痛んだ。ところが7日目の朝であった。十字はあの坊様の素性を知ることになった。三人の老頭風の男がやってきて、しかじかの様子の同心を見かけなかったかと尋ねたのである。
見かけただんでござるか
と、その世のことを詳しく話した。
ああ、それに違いない。あちらに、あの山を越えて。
老頭らは坊様の去ったという方角を見て、張り詰めた気が一時にくじけた顔になった。一体どうなさったのでと聞くと、老頭らは探索しながら物語った。あの坊様は讃岐の国多度郡の住人で、世にある時の名は源の大夫何がしと言った。所領も広く、公にも名の聞こえた強者であったが、天性の荒き者で、好むところは武勇の技ばかりで、優しくしおらしいことを何よりも嫌った。狩りをし、砂取りをし、相撲を好み、老頭や下人や領民が少しでも気に障ることをすると、嘲着したり、手足をへし折ったりは常のこと、切り殺すことさえ珍しくなかった。讃岐の国は弘法大師の出生地で、仏法の盛んな土地だが、仏法なんぞ寄せつけもしない。息も絶え絶えに悲しげな声を出して、何やら幽げなじゃらじゃらとめめしい話を聞くたびに虫唾が走る。おのこのすることか、俺の目に触れるところでそんなことをしてみろ、踏みつぶしてくれると言っていた。こんな風であったので、国中の者は皆恐れはばかって、多度の悪太夫殿と呼んだ。10日ばかり前のことだ。悪太夫は老頭数人を連れて山深く狩りに出かけ、イノシシや鹿やその他の獣を山ほど取って帰途に着いたが、その途中ある山里を通ると一隅の堂があって、多数の人が集まっていた。
これは何じゃ？
悪太夫は老頭に聞いた。老頭は困ったことになったと思った。仏事が行われているに相違ないからであった。しかし隠し立てをすると後が怖かった。
功を行っているのでございます。
功とは何だ？
仏とお経とに供物を備え、説教と申して、仏の教えを分かりやすく説き聞かせるのを聞き、礼拝するのでございます。
お経とは何だ？
仏の教えを書いた書物でございます。
はあ、そんなものがどうしてありがたいのかな。第一、書物が供物をどうして食うか。アホな者どもめ。
しかし今日は量は大量ではあったり、まことに心楽しい。
コートやらを見て、今一つ慰むことにしよう。
己らも馬を降りてしばらくここに待て。
と言って、ゆらりと馬を降りた。 日頃の宣言を知っているので、老頭らはどんな珍事が起こるかとヒヤヒヤしながら後へ従った。同じ思いは集まっている人々にもあった。恐れ、怯え、顔色を変え、縮み上がっていた。悪太夫は胴に上がり、風になびく草のように人々が開いてできる道を通って、高座の直前に座を占めた。彼には人々の怯えるのが嬉しくてならない、己の強さ、己の武勇の証拠と思われるのだ。腰から刀を外して膝に乗せ、壇上の講師をにらみ上げて注文をつけた。
坊主、己、今まで何を喋っていたぞ。俺にも喋って聞かせい。気に入ったら褒美をくれる。気に入らなんだら、己のしゃくび、この刀で跳ね飛ばす。さあ、喋れ。
最後の言葉は大音上の叱咤であった。講師の坊様は真っ青になった。震え上がった。しかし断ることのできないのは明らかである。覚悟を決めた。合唱して仏の加護を念じた後、説き始めた。
ここから西に向かっていろいろな国を通ってどこまでもどこまでも参りますと、極楽浄土というところがござる。そこに阿弥陀仏と申すありがたい仏がござる。阿弥陀仏は広大無辺の慈悲の仏で、いかな悪行を積んだ者でも、ひとたび信仰を起こして、南無阿弥陀仏と唱え申せば、必ず極楽浄土に迎え取り、ついには仏となしたものでござる。
講師はさらに、極楽浄土の美しさ、楽しさ、めでたさを口を極めて物語った。悪太夫はいつになく思い入った顔で、首をかしげていたが、にわかに遮った。
待て待て、ちょっと待て。その阿弥陀仏とやら、俺のような憎まれ者でも憎ましゃらんか。
言うまでもござらん。阿弥陀仏には憎みたもうなどという心は毛筋ほどもござらん。いかなる人でも愛おしみたもうばかりでござる。例えば、母親が子供に対するようなもの。母親というものは、良い子も悪い子も美しい子もみっともない子も皆慈しむではござらんか。
はん、面白いな。見事なものだ。しからば、俺が阿弥陀仏殿やいと呼ばわったら答えなさろうか。
そなた様が心の底から人をて呼ばれたら、お答えなさらぬことがどうしてござろう。
なるほどなるほど。しかし、なんぼ阿弥陀仏殿じゃとって、誰も彼も同じということはあるまい。ちっとはひいきもあろうがな。俺じゃとって、五人いる妾にぞっこん気に入ったやつとそれほどでもないのがいるからな。
講師は苦笑したが答えた。
それはまあそういうこともござる。阿弥陀仏は人間と違うてエコひいきはない方でござるが、普通のものよりはお弟子になったものをいくらかはかわゆう思うてくださるようでござるな。
そうじゃろう。それが人情というものじゃ。ところで、その弟子とは何じゃな？
奉仕のことでござる。
奉仕のことか。しからば、己は阿弥陀仏のお弟子か？
さようでござる。仏弟子となって、はや30年になりますわい。
なるほど、なるほど。
古弟子じゃな？
どうりで師匠のことを棚心に物を指すようにしているわい。
この珍妙な問答に道に満ちた人々は腹もよじれるほどおかしかったが、笑ってはどんな騒ぎになるか知れない。おかしさをこらえてしんと静まっていた。 悪太夫はしばらく考えていたが、
よしと叫んだ。己に頼みがある。己は30年の古弟子じゃ。ずいぶん古い阿弥陀仏殿との馴染みじゃ。俺の頭を剃って坊主にしてくれい。
孔子は驚き慌てた。真意を図りかねた。後のたたりを恐れもした。
それはそれは、ご発心はまことに尊いことには存ずるが、あまりにも急なこと。一応お帰りになって、おうちの方々ともご相談をなされ、後々のことを始末つけた上でなさるべきことと存ずる。
悪太夫は勃然として怒った。
おのれ、欲張りめ。阿弥陀仏殿のお弟子となれば、その恩寵を普通の人に超えると言いながら、かれこれと面倒なことを言うて、俺をお弟子にしようとせん。己は恩寵を独り占めにして、俺に得させん所存だな。頼まんわい。俺が自分でなるまでのことじゃ。
膝を立て直すや、烏帽子を払いのけ、元取りをつかんだかと思うと、前半に束さんださすがを抜き放って、さっと切ってしまった。悪太夫が入道して仏道に帰するなど思いもかけなかったことだ。道内に満ちていた人々は覚えず総立ちになって、どよめき騒いだ。庭にいた老頭らはこの騒ぎをてっきり主人が争いを起こしたと思った。彼らは刀を抜き弓に矢をつがえて道内に走り込んだ。道内は一層の騒ぎとなった。人々は逃げ惑った。
抜け、抜け、抜け、抜けおろう。
老頭らは血相を変えて人々の開く間を主人のそばに駆け寄ったが、元取りを切った主人の髪がかぶろになって垂れているのを見ると仰天した。
殿、殿、殿
とただ呼ばわるだけで続く言葉が出なかった。
静まらい。俺は今日から阿弥陀仏殿のお弟子になって阿弥陀仏殿に可愛がってもらうことに決めたによって、己らとは今日限り縁を切る。皆々どこへなりとも失せ、勝手に衆取りをせい。俺のもとには単打一人も残ることはならぬ。
老頭らの驚きは老媒に変わった。泣き声を上げてわめいた。
にわかにこともあろうに何というおぼしだちでござろう。よもご正気のことではありますまい。殿は魔性の者に疲れておわすのです。はや覚めたまえ。
無礼者、俺を付き者などされるような打弱者と思うか。俺は正気で、俺の心で、髪剃って阿弥陀仏殿のお弟子になるのだ。止め立てすると、踏みつぶしてくれるぞ。
水管の紐を解き、肌脱ぎになって高座に押し上がっていった。
さあ、それ、さあ、それ。兄弟子め、早く剃ってくれい。
拒んだら一つ髪につかみ殺されそうな形相だ。孔子は湯を沸かさせ、髪剃りを取り寄せ、髪を剃り、貝を授けた。新墓地になった悪太夫は上機嫌であった。太刀を孔子に与えた。
己の話は大変気に入った。約束じゃによって褒美に取らせる。
と言い、さらに言う。
己は俺の兄弟子じゃ。俺に引き出物せい。己の着ているものとその金を俺にくれい。俺も新入りの挨拶に物をやろう。俺のこの水管、袴、さすが、弓、柳杭、全部己にくれる。どうじゃ。
相談ではなく強談である。取り替えっこが行われた。孔子は普通の体格であるのに、悪太夫入道は図抜けてたくましい大男だ。大人が子供の着物を着たような姿となった。しかし入道はますます上機嫌だ。
よしよし、これで一切整った。
と嬉しげに自分を見回した後。
やい、兄弟子。己は先刻、阿弥陀仏殿は。
俺が阿弥陀仏殿やいと呼べば、
答えさっしゃるかと聞いたら、答えさっしゃると申したな。
何を言い出すか見当がつかない。孔子は震えながら答えた。
まことに信仰を起こして呼びなさればと申しました。さらば俺は阿弥陀仏殿の声を聞きに参ろう。せっかくお弟子となったのに、お師匠の声も知らんとあっては話にならん。
途方もないことで返事もできなかったが、悪太夫入道は構わず続ける。
阿弥陀仏殿の本国、極楽浄土は西の方にあると、これも先刻己の話で聞いた。西へ西へと行けば、だんだん近づく通りじゃ。呼ばわり呼ばわり言ったら、いつか阿弥陀仏殿が聞きつけて返事をなされよう。阿弥陀仏殿の声を聞かん限り、俺は決して帰らん。さらば、行くぞ。
道を出て庭に立った。人々はぞろぞろとついて出て入道を見ていた。入道は西の空をきっと睨んで、チンと胸にかけた鐘を鳴らし、たけだけしい声で、
阿弥陀仏よよ、おーい、おーいと呼ばわり、それから歩き出した。
まっすぐに西を目指している。まず寺の垣根を踏み越え、畑を横切る。道のあるなしにかかわらず、舞鎮門寺に行く良賢と見えた。老頭らは追いすがった。やめてくれと言い、せめて友を許してくれと言った。
この悪魔ども、どこまで邪魔広ぐつもりか。止めてみろ、ついてきてみろ。踏み殺してくれるぞ、と恐ろしい勢いで怒鳴りつけた。
どうすることもできなかった。
老頭らはただ見送った。入道は、阿弥陀仏よや、おーい、おーいと呼ばわりながら、次第に遠ざかっていった。
私ども泣く泣く館に帰りましたものの、奥方様や若右方の女劇を目の当たりに拝しますと、身の置き場もなく心苦しくなりまして、あれこれと心当たりを探してここまで来たのでございます。と、
老頭らは長い話を結んだ。しばらくの後、十字は老頭らと寺を出て西へ向かった。太夫入道は約束通り、行く先々の木の枝を折り、木のないところでは草を結んでいた。野を越え林を抜け、川を渡り、山を登り、断崖を登り、断崖を下り、それらのしおりはまっすぐに西を指していた。やがて、険峻な山路にかかったが、ここでもいささかの歪みもなく西を指している。四人はただ下を巻いた。いくつかの山を越えて、その日は暮れた。一夜を山中に明かした四人は夜が明けるとまた旅を継いだ。昼頃までに三つほどの山を越すと、行く手にあたって青い海が見えたが、そこまで達せずにまた日が暮れた。三日目の昼前、四人は海に臨んだ断崖に達した。切り立てたようにまっすぐな断崖であった。数百尺の下には、赤黒い岩礁が乱立して、泡立つ白い波頭が立っていた。その断崖に海に差し掛かって大きな松があり、二股になった枝に入道はまたがっていた。鐘を打ちたたいては高らかに念仏を唱えていた。虎の吠えるようなたけだけしい念仏の声は、はるかな断崖の根元から起こり立ってくる波の音と和して、限りなく広い海面に広がっては消えていた。入道は四人の来たことに気づかなかった。それほど一心に称名をしていた。
源の太夫入道殿、源の太夫入道殿、
と幾度も呼ぶと、やっと気がついた。
うれしげに声を立てた。
いやー、山寺の相弟子殿か、ようござったな。入道殿の老頭衆も後を慕って見えましたぞよ。
老頭らは土下座して平伏した。 入道はこれにも機嫌のよい声をかけた。
おお、よく来たな。俺もな、ここまで来ると海があるので一時は当惑した。しかしせっかく思い立ったことじゃ、源の大夫ともあろうものが海ぐらいにくじけてなろうか、少子は知らず海に行ってなお西に向かうまでと思いを立て直して、この崖を降りかかったところ、なんと、にわかに阿弥陀仏殿の声が聞こえたのだ。それでこの木に登ってこうして聞いている、
と説明して鐘をたたき念仏を唱え続けた。輝くような気悦に満ちた顔だった。露頭らはこんなにまで嬉しげにしている主人の顔をこれまで見たことがなかった。それだけに気味が悪かった。言うこともおかしかった。互いに顔を見合わせた。十字もいぶかしく思った。
入道殿。
おいの。
阿弥陀仏は何とお答えでござるかや。微妙なお声じゃぞよ。聞かせてくれよ。よう耳をすまして聞け。阿弥陀仏よや、おーい、おーい。阿弥陀仏よや、おーい、おーい。どこにござるぞ。
呼ばわって耳をすました。
ほら、聞こえるじゃろう。ほら、ほら、ほら。
十字は耳を澄ましたが何にも聞こえなかった。遥かな断崖の下から起こってくる波の音だけが聞こえた。
聞こえたか。まさしく阿弥陀仏殿はここにおるぞとお答えであったろうがや。
十字は本当のことを言いたかった。しかし入道の腹立ちが恐ろしかった。
聞こえますわい、聞こえますわい。人心微妙なお声で、まさしくここにおるぞと仰せられましたわい。
じゃろう、じゃろう。
入道は満足げにうなずき、鐘を打ちたたき、一層大きな声を張り上げて念仏を唱えた。
ところで入道殿、こうして阿弥陀仏のお答えを聞かれた以上、念願は達せられたわけ。親方へ帰られてはどうでありましょうか。老当衆もこうして迎えに来られたのでありますから。
入道は首を振った。
ところがそうはいかんのよ。阿弥陀仏殿は俺に、今しばらくここにおれと言わっしゃる。俺に顔を見せてやろうと言わっしゃるのだ。せっかくのお師匠様のお言葉じゃ、それを済ませてから帰ることにしたい。己ら一旦帰って出直してきてくれ。
言い出したら後引かないことを老頭らはよく知っている。十字と相談して出直してくることに話を決めた。食べ物があるかと聞くと、この前のがまだ残っているという。
ちっとも腹がすかぬ。気力も衰えぬ。阿弥陀仏殿のお声を聞くと、心も身もすがすがしゅうなって、何を食うより元気が出るわ。
四人は、七日の後にまた来ようと入道に言って、たけだけしい称名の声と、時々呼ばわる阿弥陀仏よや、おーい、おーいという呼び声を後にして、来た道を引き返した。一週間の後、四人はまたそこへ来た。称名の声も呼ばわる声も鐘の音も聞こえなかった。波の音だけが響き上がっていた。しかし入道は依然として木の股にまたがっている。声をかけた。 返事はなかった。幾度呼んでも同様だった。一様の推察が同時に四人の胸にひらめいた。十字が木をよじて言った。
入道殿、入道殿。
声をかけて肩をたたき覗き込んだが、同時に十字はあっと声を上げた。生けるがごとき僧帽で息の絶えている入道の口から、一本の蓮華がすいと茎を伸ばし、雪のような白さで咲いて、かすかな海風に花びらを震わせていた。十字は震え上がった。おごそかなものが体いっぱいに満ちた。涙が目に突き上げてきた。合掌した。口をついて念仏が出てきた。呼ばわっていた。
阿弥陀仏よや、おーい、おーい。
遥かな断崖の下の波頭の音とはして、その声が遠い海面に響いていって消えた頃、夕日の空の彼方から返事が返ってきた。
おーい、ここにいるぞよ。
すいと伸びた茎の先に、雪のような白さで咲いている蓮華は、かすかに花びらを震わせていた。その声に応えるように。